今回はアシュタンガヨガをテーマに少し、お話ししたいと思います。というのも今回スレッズですね、をまたポツポツ書くようにしていってるんですけど、まあそこでその他の投稿者の内容にアシュタンガヨガに触れてるものがあったんですね。で、その方が、言ってる内容は、まあアシュタンガヨガ自分が始めた時に、体を痛めると、故障することがありましたと。で、一般的なヨガでは、腰が痛い時にはやらないとか、まあ体に不調がある時は、ヨガをお休みしましょう。というのが一般的だけど、自分のアシュタンガヨガの師匠からは、その痛いということを伝えたときに、痛いときこそやりなさいと言われたと。で、まあ本人はそれを信じて、痛いのを、まあ抱えながら、やれる範囲でやっていった。まあそれによって、いつの間にか痛みも、なくなり、まあそのまま今も続けられている。ね、あの時にそのやりなさいと言ってくれた、まあ、師匠に感謝しているというような投稿があったんですね。で、これはまあ僕が直接知り合いのそのアシュタンガヨガの道場をされてる方から聞いた話ですけど、なんかアシュタンガヨガってそういうところがあるみたいです。なんかその方が言うには、アシュタンガヨガを始めて、まあ、そこそこ熱心にやり込んでいくようなタイプの人は、だいたい半年って言ってたと思うんですけど、まあ、一定期間過ぎた時に、何かしらの体の故障がみんな出てくる。まあ、なんか膝が痛いとかが多いみたいですけどね。腰とか、なんか言うみたい、あるみたいです。で、もう出た時には、それこそ、それをやって乗り越えなきゃいけない。だから、休むな、というふうにしていくみたいです。で、やっていく。で、やっていったら当然なんですが、やっぱりその痛みが強くなってしまったりとかして、乗り越えられない人も出てくる。そこが、アシュタンガヨガの大きな分かれ目。そこの痛みと向き合った時に、どんな手段を使っても、いいから、その痛みを乗り越えられるように取り組んでいけるか。逆に、それの痛みが悪化する、もしくは付き合いきれなくなってドロップアウトするか。で、そこを乗り越えた人っていうのは、アシュタンガヨガを、まあ、こう、ディープにね、やり込んでいけるような、人になれる。もちろんドロップアウトする人は、やっぱり他の、ヨガに乗り換えたりだ、やめたりだ、まあ、やり込む量が、まあ、ほどほどになるかなど、まあ、とにかくこう、一定度の付き合い方に変わっていくというのがあると言ってました。で、今回のその投稿を見たのをきっかけに、その話を思い出して、で、やっぱり考えてみたんですけど、まあ、それって、その、こう、野球とかでもいいんです。サッカーでもいいんですけど、強豪チームに、入っていった人たちと同じようなもんなんだなと思います。やっぱり、そういったところに入ると、練習はきついし、求められるパフォーマンスは高い。だから、やっていく中で、まあ、一時、悲鳴を上げる。これは、僕が、まあ見てたスポーツのバドミントンの子たちもなんか高校入ったら大体、まあそこのね、高校はっていうことなんですけど、ほとんどの子が入って数ヶ月ぐらいで一回新スプリントになって、まあすねが痛いんですね。走り込んだり踏み込んだりして、すねに衝撃かかりすぎて痛いと。で、それの度を越したら疲労骨折になるわけですけど、 まあその手前の新スプリントっていうのになってる時にいかに付き合っていくかというか、その痛みを乗り越えながら練習をこなす。で、それがまあ通過儀礼みたいなもんで、もうほとんどの人がなるらしい。なんか8割以上なるかなんか言ってたと思います。その当時ね。で、それでもそのメニューがどんどんこなせるようになっていって、1年を終え、2年、3年と、どんどんどんどん、実力をつけていくっていうのがあるっていうのを聞きました。まあなんかそれとすごい似てますね。だから、その、トップレベルというか、すごいこう、上のレベルを求めていくってなった時には、なんかそれは、まあ、精神力を試すという意味でもそうですし、もともと持ってる体の、その、強さですね。その練習に耐えられる、強さを持ってるか。まあ、たくさん、こう、指導していくってなった場合に、その、弱い人、いや、能力の低い人にいちいち構ってられないっていうのは、まあ、強豪校では、あるわけで、まあ、だから、そういうメニューを組んで自動的に振るい落としていくっていうことなんだろうなっていうふうには思いますし、まあ、そういう一流なところを目指すという目的においては、まあ、そのやり方もありかなとは思います。まあ、で、アシュタンガヨガも、まあ、いろんなヨーガの流派がある中でも、強度がね、格段に厳しいですよね。だから、ヨーガのアーサナの難度っていう意味では、もう一流スポーツの選手を目指しているようなものと捉えてもいいような、メソッドだと思うんです。だから、まあ、そのやり方は、まあそういったアシュタンガヨガの中ではありっちゃありなんだろうなっては思うんですけど、もちろんだからそれぐらいのこう強い痛みや故障を一回経験することは確かに精神も鍛えられます。でその痛みっていうものとずっと向き合わされるっていう経験っていうのはもうすごく、体の感性、内観、内を見る力ですね。を高めてくれます。ので、ヨガをやっていく上では、その時の怪我とかはもちろん良くないことなんですけど、それの後に、その鍛えられた感性や内観力っていうのは、その人の、ヨガとの向き合い方っていうものに対して、とても大きなプラスをもたらしてくれるようにはなると思います。なので、まあ一概に良くないとは言えないですね。だけど、まあこれは大きく二つか条件があって、まあ、アシュタンガヨガでもいいですし、まあその昔のアイアンガヨガでもそうです。きつかったですね。だからヨーガの中でも高強度のアーサナを用いるヨーガをするときに、やはり生徒さんに対しては、それをアナウンスしておく必要があると思います。だから生徒さんからしたら、まあそういうアシュタンガヨガのなんか、動画なり、アシュタンガヨガを実践している人に憧れてとか、ある程度分かった上でやりたいって言って入ってくる人は何にも問題ないんですけど、そうじゃなくて、なんかアシュタンガヨガっていうのを耳にしたことがあるとか、それをなんかヨガやってみたいなーでなんか調べたら、自分のところから通いやすい道場があった、教室があったから来ましたっていう人もいるかもしれませんしね。でそういう人は別に一流目指してるわけでもなくて、むっちゃ高強度なわけですよね。まあちょっと運動不足解消とか憧れとかでこう入ってきて、いきなりそんな目に遭わされて体故障したらたまったもんじゃないなとは思うんです。まあそれを機に、 あの、ドハマりする人もいるでしょうけど、まあ、確率的にね、ちょっと、思ってたのと違うかったわ、みたいなんで、やめていってしまうようなことは起きるんじゃないかなと思うので、まあ、そこに対してのアナウンスは、最初の方に、あの、立ち位置ですね、を、まあ、やればわかるかもしれないんですけど、わからずやっちゃう人もいるかもしれないんで、言っとく必要はあるんじゃないかと。で、次に、もう一つは、プロスポーツ選手とか見ていたらわかりますけど、まあ、やり込んでて、どんどん故障で、現役引退していく人もいますし、長年そうやってやり込んでいったら、ある程度、そのスポーツごとに、やっていける、現役でバリバリやれる、年齢層って、まあ、各スポーツによっても違いますけど、まあね、野球だったらもう40前半ぐらいまでがもうせいぜいですね。もうサッカーも30代ぐらいが普通で、まあね、三浦和義選手みたいな特殊な人はいますけど、全般的には30代ぐらいでもう引退していって、その後は、まあ要はその一流のバリバリ感は、もちろんパフォーマンス下がってるんでできませんし、その体に見合った、付き合い方、現役としてやるにしても、プロの世界ではなくて、まあ、社会人の中でちょっと続けるとか、趣味的に行くとか、もしくは、もう、そういった一線はある程度外れて、プレイヤーとしては外れて、コーチの方に回るとか、っていうふうにどんどんなっていくと思うんですね。で、ヨーガの場合は、これも、もちろんその流派ですね。扱う強度によって、その現役でずっとやっていける、その年齢っていうのは変わりますね。強度のある程度低めで設定されているものとかやったら長い、年月までできるし、やっぱり今日、高強度のものってなってくると、もう体が追いつかなくなってくると思うし、マックスまで高まったそのパフォーマンスからどんどん、こう、同じようにやり込んでんのに落ちていくっていうのを経験しますね。これは、努力というか、その向き合い方が難しいっていうのは、会社の経営でもそうだし、戦争の時でもそうだし、日本経済でもそうだし、何でもそうなんですけど、その成長していってパフォーマンスを上げていく、この上り坂を登っていくっていうのもそれなりの努力等は必要なんですが、それがピークアウトしていって下がっていく時、この時の振る舞い方っていうのは、登っていく以上に精神的にはきつい。頑張れど頑張れど結果がついてこない。で、それに対してうまく付き合わないと、その登っていく時以上に体が壊れやすくなってますから、だから慎重に取り組んでいかないといけない。まあ要は己を分かっていないと、そこをうまーくこう山からピークアウトして落ちていく自分との付き合い方を間違えてしまう可能性があるわけですね。まあ日本経済にしてもそうです。イケイケどんどんどん時の経済政策よりも、この今下っていってるこの時の経済政策、会社でも売り上げ上がってる時よりも、売り上げが下がり始めたこの時にどう自分が、対策をしていくかっていうことの方が、とても苦しいし難しいですね。だから、ヨーガに関しても、まあ一定の年齢以上になってくるとですね、というかまあ大体もう10代後半20代ぐらいピークにもう落ちていくわけですから、基本的なパフォーマンスは。だからその落ちていくね、それがどんどんまあ40代以降になったら急激にどんどん落ち始めるっていう風になりますけど、その時にですね、その落ち方、落ちていく自分っていうものをしっかり見つめて付き合っていけるかっていうのが 課題で、それを見誤って続けてしまうと、ボロボロガタガタになるっていうのでね。僕が、やっぱり若い時とかに知り合ったヨガの先生の周りの人の話とか聞いてると、その若い頃、ガンガンやり込んでたっていう人が、股関節なり膝関節を人工関節に変えたりとか、有名な先生でももう膝がボロボロだとか、いうのも、見聞きするわけです。そこはやっぱそういうのを見誤ってしまったんだろうなっていう。だからそこの方が世間に評価されないのに、難しさだけは抜群にあるんで、なんかもう本人的にも相当大変なわけですね。それに、そういうものだっていうのを分かって、アシュタンガヨガ。これアシュタンガヨガに限らずなんですけど、と、うまく向き合っていくっていうことが、ヨガの本義ですしね。若い頃のようなありのままを維持したいというのは、これはもう完全なわがままなので、でき得ないことを求める。ないものねだりをしているっていう状態ですね。そこに気づいて、どう自分が、その今のパフォーマンスっていうものをありのままに偏見というか、希望的観測もなく、捉え、それに対して自分が、振る舞っていけるか、っていうのを、見極めていくっていうことが大事なんだろうなって思います。なので、結論としてちょっと繰り返しにはなるんですけど、アシュタンガヨガ自体を別に悪いとは言いません。だけど、やるときにはそういう特性のあるもんなんだ。で、結構やっぱり高いレベルのことをやることが多いんであれば、だからそれなりに、難しさもある。達成感ももちろんあるけど。それを分かった上でやっていく。そういう特性のある流派なんだっていうのを分かって取り組んでいったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。それを置き換えれば、今皆さんが提供しているヨーガのそのシークエンスはどういう特性があるものなのかなとか、逆に相手、生徒さんの特性にどう合わせていくのが強度設定とかを含めていいのかなっていうのもまた見つめていただくきっかけになればと思いました。